カンファレンスね、JCPN のカンファレンス、月曜日から木曜日まで行ってきましたけど、本当にね、祝福された時を持てました。本当にお祈りをね、ありがとうございました。So we were at the JCPN conference from Monday through Thursday. It was just a blessed time for us. And thank you all for your prayers.ね、本当こう子どもたちもユースはユースのプログラムがあって、今回は初めて、ね、その会場から離れて、マウントフードの方にあるキャビンに行ってユースリトリートっていうのがあったんですね。 So as for youth, they had their own program, youth program, and for the first time they went away from our, you know, the, our main place and went to the cabin in the Mount Hood for the youth retreat. ですので、そこでもういろんなもうこのユースがね、もう子供の頃からこのカンファレンスにみんな来てるわけですね。みんな牧師の子供たちですけれども、でもう年に1回しか会わないんだけども、めちゃくちゃ仲がいいんですよ。もう会った途端にみんなもうくっついて離れないというかね、本当に年に1回、去年から会ってないとは思えないぐらい、もうずっともうすごく仲が良しになってて、本当にそれを見てるだけでも楽しいんですけれども。 So these youth, they are all PKs, pastor's kids, and they only meet once a year at this conference.But they're just, they love each other. They're so great, one group. They've been there since they were kids, and now they're grown into teenagers. But, you know, they're glued together. The moment they, you know, reunite at the conference, they're glued together, and they're having so much fun. で、まあ、大人の方もね、本当にこう、御言葉を通して、交わりを通して、祈りを通して、その中で神様からの励ましをいただいて、本当にね、内側に、まだ体はなんとなくまだ疲れてるんですけど、内側すごく元気をいただいて帰ってきました。And as for us pastors and pastors' wives too, you know, through the preaching, through prayer, through the fellowship, you know, God just gave us strength and empowered us, encouraged us. So our body is still a little tired, but inside we are energized and, you know, refreshed, and we could come back.
でもそんな中で予期しないハプニングがいくつかありました。
But there were some unexpected things that happened during the conference.
こちらですね、これはあのポートランド JIBC の副牧師のヤソ先生なんですけれども、This is an associate pastor of JIBC in Portland, Pastor Yaso. 全体のプログラムは僕が責任を持ってたんですけれども、現地で、その JIBC でやったんでね、現地でどの部屋を使うとか、ホテルまでの送迎をどうするとか、そういう現地でのいろんなアレンジは全部ヤソ先生がホテルの予約から何からね、やってくださってたんですね。
So I was in charge of the entire program, like a program director, but he was in charge of everything that happened, like in their church, right? So which room to use, or who's going to give ride to and from hotel, and like hotel reservations, that was on him too. So he was in charge of all the logistics in there.
ところが2日目だったかな、実はキッチンのドアがバタンって閉まったところに先生の指があって、怪我しちゃったんですね。
But I think it was second that he got injured. He injured his finger on the kitchen door. It slammed shut and it was his finger.
僕見てないんですけれども、どうもこの指先が取れそうになってたってプレプラに言うんですね。
But I didn't see it, but I was told that this tip of the finger was about to come off, you know.
で、それを一生懸命こう抑えてね、で、病院に行って、こう一周7針。でもう一回くっつけてきたみたいなんですけど、されて、そしてここの先っぽはやっぱ骨が砕けてたって言ってましたね。
So he went to, he rushed to the ER and he had like 7 stitches all around his finger to put it back together. But this fingertips bone was actually literally crushed.
でこういうふうにして、でもこの笑顔で帰ってこられたんですよ、数時間後にね。But he came back with this kind of smile. でもやっぱり痛みがあるんでね、時々ちょっと姿が見えなくなったりはしてましたけど、 Of course he was still in pain, so he wasn't there all the time.
でも同じように走り回ってるんで、もうとにかくいつも歩き走り回ってる先生なんですけど、同じように走り回って最後までやってくださいましたけど、そんなハプニングがありました。 But he was doing everything he had to do anyways, like he's always running around and he was still running around, but that was the happening unexpected event.
そしてもう一つはね、今も説明しましたけど、高木先生のね、このことも本当にって、
And as one more thing is just as I explained, you know, 高木先生、you know, he couldn't make it here this morning because Mrs. Takagi's brother passed away.
だから水曜日の夜でしょ、僕部屋に戻った時にこう、横井先生から電話って、高木先生に連絡してあげてくださいって言われたんで連絡をしたんですよ。
So Wednesday evening, like 10 o'clock,
I went back to the hotel room, and then Yokoi-sensei called me and said, can you call Takagi-sensei? He wanted to talk to you. で、何かなと思って電話をしたら、いや先生って言って、実はって言ってそういう話があって、だから私リウドに行けないんですよ、申し訳ないんですけれども帰らなきゃいけなくってって言われたんですね。 And I called him and he said, well, this happened, so I'm so sorry, but I cannot, I have to go back to Japan. We have to go back to Japan and we can't make it on Sunday. でもそういう状況ですから、もう当然、いやいいですよ先生、本当にこっちのことは心配しないでね、帰ってあげてくださいって僕は言ったんですね。But of course, you know, I said, oh, don't worry about language, just go back to your family. You need to go. で、そう言ってる中で、僕の頭の中にはこういうカレンダーが映し出されてたんですね。But as I was talking, this calendar was projected in my mind. JCPN が木曜日まである。Conference was until Thursday. 日曜日は来る。And Sunday is coming. 1、2、2日しかない。I only have 2 days to prepare. 高木先生がしてくださるから僕何もしてなかったわけですよね、もちろん。Because 高木先生の schedule to come here, right? So I did nothing. I wasn't doing anything for the sermon, of course. 通常僕4日、フルに4日は少なくともかけるんですよ。And usually I spend like at least 4 days to prepare my sermon, right? 半分の時間しかない。ゲーと思いながらも、どうぞ帰ってください。もうそうしか言えないから、ね、大丈夫ですよって言いました。So I was like, what? Can I do it? What I do? But I, of course I was saying, please go, I'm okay. でも本当に、でもすごく神様がこういう時に、ね、力を与えてくださって、知恵を与えてくださって、これからの、ね、メッセージも十分に備えることができて本当に感謝ですけれども、でこういう時にこそね、やっぱり神様が、ね、語ってくださるんじゃないかな、ね、と思います。And of course, you know, the Holy Spirit word, God gave me the wisdom and words, and He just helped me so much that I got this sermon ready. で、こうやって何かポッと起こった時に、予期しない出来事あるじゃないですか。みんなありますよね。Like everybody has unexpected thing, you know, in their lives, right? まあ、ある意味それがないとすごい退屈な毎日になると思うんですけど、In a sense, without those things, our lives would be boring.でもそれがポンと投げ込まれるとやっぱり一瞬えって思いますよね。 But when God throws those things into our lives, the moment that He throws in those events in our lives, we're like, what? right? なんで今とか、なんでここで、なんで自分にってやっぱ思いたくなりますよね。 And of course we want to think like, why now? Why me? Why here?これはシルバーのもそうですよね。Like、your event was same too, right? What? ある人たちはこういうことをサタンがやって邪魔してるって言われます。And some people say, these, you know, Satan's doing all this to distract us. でも僕はどっちかというと、まあ、サタンも絡んでるかもしれないけど、すべて神様の御手の中で起きてるわけだよねって思うんですね。And maybe Satan's involved, but still everything happens in God's hands.だから神様全部分かっておられるわけです。神様が許されて起きていることですね。So God allowed this to happen for some reason. で、そのなんでっていうのを僕らどうしても知りたがる。知ったら納得できるからと思うんだけども、やっぱ分かんない。And we want to know why, right? Because if we think that if we know why, we can handle it. で、僕も、ね、ここで今から話すけど、僕も神様じゃないから 100% は分かんないわけですね。And I'm not God, so I don't understand 100%.でも聖書を読んでると分かることもある。だから今朝ちょっとその分かることを見てみたいと思うんですね。But when you read the Bible, we can know something, you know. So we want to look into that something together this morning. で、まあ、聖書を開きたいんですけれども、その聖書を開く前に皆さん今日、今年のテーマ聖句を覚えてますか ？But before you open the Bible, I want to ask you this: Do you remember the theme passage for this year of the year? 今年の僕の、あの、この今年の一番最初の日曜日のメッセージは覚えてなくてもいいんですけれども、この御言葉で始めたと思うんですね。これ今年です、今年です。一瞬、え、そうだっけと思っちゃったね。今年です、今年です。So we started This year, the first Sunday was this passage.
あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。申命記の6章の5節ですね。
Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Deuteronomy 6:5.
で、今日6月の一番最後の日曜日でしょ。だからつまりちょうど半年なんですよね。So this is the last Sunday of June, right? So this is the mark of the half year. 6 months is done.だからちょうどいいかな、もう一回リマインダーでね、この御言葉も見てみたいと思うんです。So I think this is a good reminding date, right? At the six-month period, we want to go back to this theme of the year.
まあ、心を尽くし、命を尽くし、皆さんの持っている聖書は精神を尽くしかもしれません。一番新しい訳が命になってますけれども、力を尽くして、つまりもうあなたの全てを尽くしてってことですね。
So love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. The latest Japanese translation says life instead of soul. I kind of like that. But what it means is love the Lord your God with all of who you are. Everything you have, right?
で、まあ、ここ一節だけでもいいんですけども、ちょっと前後も読んでみたいな。やっぱり聖書ってそういうふうに読んでみたいと、読まなきゃいけないと思うんで、この前後、創世記の6章の1節から9節までちょっと今朝読んでみたいと思います。
And I can preach from this verse only, but we need to read the context. That's how we read the Bible, right? So we want to open our Bibles to Deuteronomy chapter 6, verses 1 through 9. Okay, 1 through 9. And I'm just going to read in Japanese as usual.
1節から9節まで。6章の1節から9節まで言いますね。これはあなた方の神主があなた方に教えよと命じられた命令、すなわち掟と定めである。あなた方が渡っていって所有しようとしている地でそれらを行うようにするためである。それはあなたの一生の間、あなたも、そしてあなたの子孫も、あなたの神主を恐れて私が命じるすべての主の掟と命令を守るため、またあなたの日々が長く続くためである。イスラエルを聞いて守り行いなさい。そうすればあなたは幸せになり、あなたの父祖の神、主があなたに告げられたように、あなたは乳と蜜の流れる国で大いに増えるであろう。聞けイスラエル、主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くしてあなたの神、主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留めなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家で座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを彼らに語りなさい。これを印として自分の手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。これをあなたの家の戸口の柱と門に書き記しなさい。こういう箇所の中の五節なんですね。
So that's the context of verse 5.
あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。
Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength.
この箇所っていうのは実は聖書の中で何回も繰り返されている箇所です。
And this verse, this passage is actually repeated many times in the Bible.
イエス様も引用されましたね。 Jesus even quoted this verse. イエス様が引用されたとき何て言ったかって言ったら、これが最も大切な戒めですって言われたんですね。一番大事な戒めだよ。
And when Jesus quoted this verse, he also said, this is the first commandment. This is the most important commandment in the Bible.
そうなんだ。 Really? でも今読んでて分かるのは、この前後読んでると全然愛の話してないんですよね。
But as as we read the context, this section is not about loving God.、
ね、むしろ戒めを守りなさい、私の掟を守りなさい。もうそれが繰り返し、今9節で止まりましたけども、実はこの章全部最初から最後まで読むとずっと同じなんですよね。戒めを守りなさい、掟を守りなさい、守りなさい、私に従いなさいって、それがテーマになってるんですね。
And if you read from one, like we only read 1 through 9, but if this entire chapter is about obedience, obey my law, obey the law.
今1節から3節読んでみても分かりますよね。そこにも書いてありますけれども、この掟と定めを守りなさいと言ってます。 like verse 1 through 3, we read that passage. It talks about, you know, obeying my law, obeying the law, my decree, and all. これで17、18もそうです。24、25もその先読んでいくとそうですね。私の掟を守りなさい、私の掟を守りなさい。繰り返し繰り返しと。Verse 17 and 18, verse 24 and 25, both says, Obey my law, obey the law, obey my decree. でこれのどこが予期せぬ出来事と関係があるのか。So what does this have to do with the unexpected event in our life? まあそこに行く前にもうちょっとね、このもう少しこの箇所の意味をね、考えてからそっちに行きたいと思います。Well, I'm going to touch that later. So before we do that, you know, we want to dig in a little more on this passage. 従いなさい、従いなさい。まあ聖書を見ると従いなさいばっかでしたね。聖書のもう神様が言っていることほとんど従いなさいですね。Like he, God is telling us to obey, right? And that's the like consistent theme of the Bible.なんで神様は私たちに従ってほしいんだと思いますか。Why do you think God wants you to obey? 考えたことあります。なんで神様はこんなに従いなさいって言うんだろう。愛してるようだけじゃダメなのかな。従いなさい。Like, have you ever thought about this? Why does God always say obey? Can He just say I love you and that's it? No. That wouldSound more nice, right? Nicer than just obey me. でもね、これ神様ですよね、神様。Like, but we're talking about God. Okay? で、神様っていう、この神様像を私たちかなり変えてしまってると思うんですけど、神様なんですよ。神様、全世界を作られた、全世界を支配してる、もう何でも作ることも消すことも何でもできる神様ですよね。一番偉い方です。Like, I think we've changed the image of God these days. But let's talk about this God. This is the God who created everything. This is the God who rules everything. He can make things. He can make things disappear. He can do anything. He is the ultimate authority, right? Absolute authority of all.だからで私たちは単なる人間でしょ。神様で私たち人間だから当然従うべきです、ね。神様がやれって言ったらはいわかりましたって本当は言わなきゃいけない存在なんですね。So when this God, the ultimate absolute authority, tells us human being to do something, we're supposed to say yes, sir,、right? Yes, I'll do that, God. でもそれが理由で神様は従えって言ってるんじゃないと思うんですね。But I don't think that's the reason behind, you know, this obey the law. ヨハネの14章15節でイエス様がこんなことを言ってます。In John 14:15, Jesus says this, もし私を愛しているならあなた方私の戒めを守るはずですと言われました。He said, if you love me, you will keep my commandments. つまり、私たち神様を愛するとき、ここではしょっちゅう話してますけど、神様を愛するってことは愛するなら従うはずだよねというわけですよね。だからあの従いなさいのど真ん中にあなたの主である神を愛しなさいというのが入ってるわけです。 You see, according to the Bible, if we love God, we should be obeying God. That's why thatVerse 5, you know, love the Lord your God verse is in the middle of obedience section. だから本当は従うっていうのは義務じゃないんですよ。So, obedience is not supposed to be mandatory, obligation. 従うっていうのは私たちの愛の表れでなきゃいけないんだ。So, obedience is supposed to be an expression of our love for God.だから愛するイコール従う。だからこれがまず多分一つの理由だと思うんですね。神様が従いなさい従いなさいっていうのは私のへの愛を表してねっていうそういう意味だと思うんだけど、実はもう一つ理由があるんじゃないかなと思う。 So I think this is one of the reasons why he's telling us to obey, right? He's simply saying, I want to see your love in action. But I think there's another reasonBehind obedience. 3節見てください。 6章の3節。Look at verse 3. ここにイスラエルを聞いて守りを行いなさい。そうすればあなたは幸せになり、あなたの父祖の神主があなたに告げられたようにあなたは乳と蜜の流れる国で大いに増えるだろうって書いてありますね。Hear Israel, Israel, and be careful to obey so that it may go well with you and that you may increase greatly in a land flowing with milk and honey, just as the Lord, the God of your ancestors, promised you. Says.
ね、
ここにね。書いてありますね。そうすればあなたは幸せになりって言ってるの。Here it says, so that it may go well with you. Japanese translation is like more like, so that you will live happy life. You will gain happiness, obtain happiness.
つまり私たちが幸せになれるようにあなたは私に従いなさい。
そういうふうに神様私たちのためを持って言ってくれてるのね。So God is telling us to obey.So that we can obtain happy, we can be happy. It's for me, right?
神様は自分が神としていい気分になりたいから従え従えって言ってるんじゃなくて、私たちのためを持って従え従えって言ってる。
So God is not telling us to obey so that he because he wants to feel good about himself. Now he's telling us to obey so that we will be in good hands.
先週もちらっと言いましたけども、神様は愛ですね。神は愛ですっていう言葉ありますね。ここにもありますけど、神様は愛なんですよ。そしてその愛っていうのは完璧な愛なんです。
Now, I touched on this last week, but God is love, right? God is love, and this love is a perfect love.
つまり神様は完璧な、落ち度のない完璧な愛なわけですから、神様がすること、神様が言うこと、すべてその愛から出てくるわけ。
So what that means is because he is love, everything he does and everything he says comes out of love for you.
だからそれであなたに従いなさいっていう時も同じなんです。全然例外じゃない。これも神様の皆さんへのあなたへの愛から出てきている言葉なんです。
So when God tells us to obey, it's no exception. He's saying that out of his love for us, for you.
でこれっていうのは普通の感覚じゃいまいちこう分かんないんですよね。従えっていう言葉と愛って絶対この世の中だと一致しないはずなんですよ。従えっていう人が私を愛してるわけないじゃんって普通思いたくなるんですね。
But this is so different from how we think in this world, right? In this human world, if when anybody tells me to obey, that's never coming out of love.
むしろエゴから出てきてるとかそういう感じになりますよね。
Rather, it sounds like it's coming out of that person's ego.
でも従いなさいっていうのはここで聖書で神様従いなさいっていうのは愛の言葉なんです。
But when God tells us to obey, that's the word of love.
私たちが幸せになるように、
so that it may go well with you.
で、これもう少しわかりやすく説明していきたいと思うんですけど、Let me explain a little more.私たちが従うとき何が起こるか。
What happens when we obey?
私たちが神様に従うとき何が起こるかというと、私たち神様に近づくんですね。
You see, when we obey God, we get closer to God.
で、この近づくっていうのはどういうことかって、まず関係面において、神様との関係において、神様に近づく、つまり関係が深まる。それが従うときに起こることですね。
Like, relationally speaking. Relationally, we get closer to God when we obey God.
そして、それだけじゃなくて、イエス様の私たちが従うとき、私たちはイエス様の姿に似せられて変えられていく、その一歩になるわけです。
And also, when we obey God, that's one step towards becoming Christ-likeness.
Now, God is trying to transform us into someone like Jesus. でイエス様に従うとき私たちは聖霊が本当に神様が私たちをイエス様に似たものに変えようとしているその方向に一歩踏み出すことになるわけですね。
So when we obey God, we're stepping one step, we're making one step closer to becoming like Jesus. イエス様に近づくようになる。So we get closer to God. そして同時に私たちイエス様に従うとき、私たちはイエス様、天国に向かって一歩また踏み出しているわけですね。And when we obey God, we're making one step closer towards heaven.でこの地上での歩みというのはイエス様に従っていくこと従っていくことその道を歩き続けて最終的に天国にたどり着くわけです。 Like on, during our life on earth, every time we obey God, we're, you know, making our journey towards heaven. We're getting closer to heaven. だからそういう意味でこれはとっても幸せに向かっていることなんですね。だもう最終的にだって天国に行けるその道を進んでるわけですから究極の幸せのこれレシピなわけですよ。 So when we obey God, we're making ourselves closer to God, closer to heaven, and eventually we're going to reach heaven. So that's the ultimate happiness we're talking about, right? だこのために神様私たちに従いなさいって言ってるのね。 That's why God tells us toobey. でもこの逆にじゃあ私たちが神様に従わなかったらどうなるか。 So what happens when we don't obey God? まあ簡単ですけれども神様から遠ざかるんです。まあ簡単って言ったけどあんまりこう考えてる人いないかもしれません。私たちイエス様に従わないと神様に従わないとき神様から遠ざかってるんだ。 You see, when we don't obey God, not many people think like this, butWhen we don't obey God, we're actually walking away from God. まあ従わないってどういうことかって言ったら神様がしなさいって言ってることをしてないとか神様がしてはならないっていうことをしてるとかいずれにしても神様が言ってることを無視してるないがしろにしてる、それが従わないことですね。 Like disobedience, when we don't obey means when we're doing what God told us not to doOr when we are not doing what God told us to do. Either way, when we are ignoring His word. That's called disobedience, right? And when we do that, we are actually making one step away from God. We're going backwards.
だからさっきと同じで、神様との関係において、ね、その関係が神様から離れていくわけですね。従わないと。
Just like, you know, when we obey.You know, when relationally we're walking away from God.
そしてイエス様に似たものとされるどころか罪の中にどんどん深くはまっていく一歩になりますね。
Instead of becoming like Jesus, we're stepping deeper into our own sinfulness.
すると心がどんどん黒ずんでいきます。
And then our hearts will get darker and darker and darker. That's what happens when we disobey.
そしてそれだけじゃない、同じように天国からも遠ざかっていく、天国に向かっていくはずなのに違う方に一歩踏み出すことになるんですね。私たちが従わない。
And when we disobey, we're instead of walking towards heaven, we're walking to the other direction. So we're getting farther away from heaven.
すると最終的に天国に行き着かなくなっちゃうわけですよ。
Then we are not going to reach heaven.
これは絶対幸せではないんです。
This is never happiness. Okay?
ある人たちはいやそれでもことがうまくいってるし、それでもお金いっぱいあるし、それでもやりたいことできてるし、今ハッピーハッピーなんだけどって言うんだけども、いやいや長い目で見たときに全然ハッピーにはこれなれないんで、そんなハッピネスはもうすぐなくなっちゃうよって。
Like some people or many people will say, but you know, even when we disobey God, things can go well. I've done that before, but you know, I succeeded in my business. I made lots of money and I could do everything I wanted to do. I was happy. But those happiness will fade pretty quickly.
で最終的にね、この世を去った時に神様の前に立たされて、神様がうんうんって言った時にもう手遅れです。
And at the end, when we finish our life here and we're gonna stand before God and God will say, anything you wanna say? That's too late. 私たちが神様に従うときにそこに本当の幸せがあるんですね。 When we obey God, that's when we can find the true happiness. だから私たちに従いなさいって言うんです。あなたが幸せになるために私に従いなさい。 That's why God tells us to obey, so that you can reach true happiness. で、これと予期しない出来事がどう関係あるのか、そこにやっとたどり着いていきたいと思うんですけど、 So, what does this have to do with unexpected events in our lives?でもしな例えば皆さんも自分の人生を思ってみて、何事もない順調に進んでる時、ちょっと思い浮かべてみてください。 Think about your life, okay? There, I'm sure there were days, there were moments that everything was going well, okay? そういう時ってどうでしょうね。神様に従わなきゃっていうその意識っていうか緊迫感っていうか、そういうのが薄れてこない？ Like in those days, I thinkYou know, we kind of lose the sense of, I need to obey God. This urgent sense of urgency, I really need to obey God. That kind of starts to fade because everything's going well.
人によってはそんな中で神様の存在すらも薄れてきちゃうんですね。ああ、うまくいってる、うまくいってる、ハッピーハッピー、今度何しようかなって言って、どんどん神様は消えてしまうかもしれない。
Sometimes God himself starts to fade from our lives.Because everything is going well. You're so happy. You're so caught up with everything that's going on. And, you know, what do I do now?
で、その中で神様は私たちに何かを放り込む、ね、そういう予期しない出来事を放り込むことによって、神様に従うこと、まず神様を思い出させる、神様に従うことの大切さを思い出させる、そしてチャレンジしてくるわけです。
That's when God throws in some unexpected events into our life to remind us about Himself, remind us of the importance of obeying God, following God.
あなたはこういうこと、今予期しない出来事がポンと入ったよね、大変だよね、パニックしてるよね、この後どうなるか分かんないよね、あなたはこの中で私を愛して、私を信頼して、私に従いますか？
って言ってる。He's saying, wow, things are messed up right now. You're panicking. You're worried about, you know, what's going to happen, right? But in the midst of this, are you still going to love me and trust me and obey me?
で、それぞれが置かれてる、それぞれがのね、神様との距離によってその効果というのは違うんだけども、So, you know, the effect of this is a little different depending on where you are at.Spiritually. ある人たちにとってみると本当に神様に従うことを思い出させる、神様に頼らなきゃいけないんだということを思い出させるリマインダー、それが必要だから神様がそういうイベントを放り込んでいる場合がありますね。
For some people, God does this to remind about God, as I say, remind of God, remind of the importance of depending on God.
特に神様に今まで従ってなかったとか、なんとなくクリスチャン生活をしてましたみたいな、ね、とりあえず習慣的なクリスチャン生活をしてました、そういう人たちにはそういう効果が出てます。でも、もっとちゃんと従うことが大事なんだよっていうことを思い出させたわけですね。
Especially for those who have been disobeying God or those who have been just living as Christians as a formality, you know, yeah, I go to church on Sunday, yes, I read the Bible, yeah, yeah, I do whatever I need to do as ChristiansWhen their heart is not quite there, God wants to remind them of the importance of obeying in love for God.
でもそういうところもすでに歩んでいる人たち、本当に一生懸命神様に従って歩んでいる人たちにもいろんなことがありますよね。高木先生とか、ね、素晴らしい先生なのにああいうことがボンと起きる。え、じゃあどういうことかな。
But sometimes it happens to people who have been serving God, like Takagi sensei. You know, why is this happening?
それは今いるところからさらに神様に近づくためのチャレンジなんですね。
And that is nothing but a challenge for them to get closer to God from where they're at.
っていうのは、神様に私は十分近いところを歩いてますってことはありえないんです。もっともっと近づけるんです。
どんな人なの? Because we are never close enough to God. Okay? We can always be closer to God. 常にもっと近づいてき、今いるところからもっと神様に近づいていきたい。そのためのチャレンジがこういう予期しない出来事なんですね。まあ、大変な出来事と言ってもいいかもしれない。So we want to always get closer to God. And these unexpected events will help you to do that.
聖書を読んでてもアブラハムのストーリーを思い出します。I remember Abraham's story. アブラハム、もうずっと子供が、ね、約束の子供、子供が生まれるよって約束されたのに全然生まれない。100歳になってやっと生まれた。You see, God promised him a son, but they never got a son. And when he was 100 years old, they got a promised son. When he 100歳になって子供が生まれて、うわーっつってもうハッピーハッピーだったわけですね。まあいいや、ハッピーハッピーだったわけですね。でそのハッピーハッピーな中で神様がポンと放り込まれるんですね。So finally they got a son and he was happy, right? He was satisfied. Wow, God kept his promise. And then God threw an unexpected event. あなたのその約束の息子を私に捧げなさい。生贄として捧げなさいっていう。God said, Yeah, I gave you this promised child. And now I want you to offer him to me as a sacrifice.それでもあなたは私に従いますかっていうチャレンジですね。It was a big, big challenge saying, Do you still obey me? ヨセフのストーリーもそうです。ヨセフのストーリーはもうこんなことばっかりですね。Like Joseph's story, his life was full of unexpected events. お父さんにめちゃくちゃ愛されてて、ハッピーハッピーな毎日でした。He was loved by his father, you know, more than.His brothers, he was loved by his father and he was happy, happy, happy. そしたらその予期せぬ出来事が放り込まれる、それがお兄ちゃんたちに売り飛ばされるということです。 And there was this unexpected event, which was he was sold by his brothers as a slave. これでもあなたは私を従いますか? Do you still obey me? で、売り飛ばされた先で彼は一生懸命仕えて、忠実に仕えて、その主人の心を得て、いとめて、そして家のことを全部任されるしもべになりました。And after he was sold, he served faithfully, so he earned his master's trust. So his master kind of entrusted everything in his household. またハッピーハッピーですよ。That's a happy moment. その中にまた神様がボーンと入れてくる。And God throws in this event. 無実の罪で今度牢屋に入れてやってしまいます。He was thrown into jail, although he was innocent. で、その終わって読んでいくとまだいくつかあるんだけど。And several more follows that event as you read his story. でも、あなたはそれでも私に従いますか? っていうチャレンジなんですね。It was a challenge where God said, Do you still love me and trust me and follow me?僕も自分の、ね、人生をこう振り返ってみて、そこまでひどいことはなかったけれども、いくつかやっぱこうあるんですよね。As I look back at my own life, you know, I didn't have that kind of traumatic event, but there were some events. カナダで進学校行ってた時に、聖書学校行ってた時に、もう収入がない中で、順調に行ってたなと思ったら車がポンと壊れるわけです。When I was in Bible school, I didn't have income, so I had a limited amount, you know, of money. And inWhen everything seemed to be okay, the car breaks down.
修理代いくらかな? How much does it cost to repair this? あなたはそれでも私に従いますか? いう moment ですね。It's the moment where God said, Do you still trust me and follow me?
アメリカに来る時も、ね、まず道が開かれなかった。開かれたと思ったら、このビザがうまくスムーズに取れない。ビザが取れたと思ってや、ね、こっちに来たら今度子供たちが次から次に病気。もうポンポンポンポンいくつかありましたね、あの時も。
And after graduating from seminary, you know, as we headed to the United States, there were several unexpected events. first God didn't open the door. I couldn't find a church. And then you know, finally we found a way to come here. I couldn't get the visa. And then finally we got the visa. We moved here and our kids got sick one after another. And all other stuff. いろんなことがある。Many things happen in our lives. で、その中でこの突然襲いかかってこの出来事の中であなたはまだ私を愛して私を信頼して私に従いますかって神様が言われてる。But all those events, among, in the midst of all those events, God is saying, okay, in the midst of this, do you still love me and do you still trust me and do you still follow me?それはすごくある意味すごくいいチャンスなんですね。So in a sense, it's a good, great opportunity. 神様に近づくために、天国に近づくための、もっともっと幸せに近づくための素晴らしい機会なんです。素晴らしいチャンスなんです。It's a great opportunity to get closer to God, get closer to heaven, get closer to the true happiness. 終わる前にイエス様のことだけちょっと思い出してほしい。Before I close, let's remember what Jesus did. イエス様は心を尽くして、命を尽くして、力を尽くしてあなたを愛してくれましたね。You see, Jesus loved you with all his soul, with all his might, with all his everything. 今度私たちの番じゃないかなと思います。I think it's our turn. 順調で、もう楽しい時でも、予期せぬことが起こって大変な時でも、とにかく心を尽くして、命を尽くして、力を尽くして、神様を愛して、信頼して、従っていこう。No matter what happens, even when things are going well, or when things are going tough because of these unexpected events, we want to keep loving Him with all our heart, and with all our soul, and with all our strength.お祈りしましょう。Let's pray. 天のお父様、感謝します。皆を褒めたたえます。本当にあなたがなすこと、なされること、もう全部神様、私たちへの愛から出ていることを今日学びました。Father, we thank you so much. We just learned that everything you do comes out of your love for us.でも私たち時々それが見えなくてパニックして、私それが見えなくてあなたに文句言ったり、それが見えなくてあなたから離れてしまったり、あなたに従うのをやめてしまったりすることがあります。But sometimes we fail to see that. And sometimes panic or complain or stop obeying you. でも神様、本当にどんな時でも、特にいろんな予期しない出来事が起こる時、大変な時に神様、このことを思い出して、あなたの愛を思い出して、あなたを愛し、あなたを信頼し、あなたに従い続けていくことができるように、そういう信仰を持つことができるように、私たちを助け導いていてください。But Father, we pray that when things happen, especially when things happen and things turn very difficult, we want to have faith that continues to love you and trust you and obey you. So help us, Lord.感謝をして、イエス様の名前によってお願いします。Thank you, Father. In Jesus' name we pray.